小学校お受験相談さくらカフェ。小学校受験相談さくらカフェ、本日はオリジナルエデュケーション代表の牧志津先生にお越しいただきました。こんばんは。こんにちは。
こんばんは。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。改めまして牧先生、まず自己紹介の方からお願いできますか。
はい、私はですね、IQ140 のプロ家庭教師というのをしてまして、はい、中学受験と高校受験の家庭教師をしてます。で、まあ、略歴としてはですね、私、高校卒業生の卒業した時に進路を決めずに卒業するということをやりまして、うん、その後、今でいうフリーターっていう仕事をやりまして、当時はフリーターという言葉もなく、プー太郎って言われてましたけど、はい。で、バーテンダーとかソムリエとか、ちょっと飲食の仕事が面白いなと思って、そっちやってたんですけど、24歳の時に突然先生になろうと思って、で、まあ、高卒だから先生になれないやつって大学受験を決意したんですね。で、結果26歳から30歳までの4年間で大学に行って、で、30歳卒業してから塾の先生。で、45歳で独立して家庭教師になったという経歴になります。
もう、牧先生、本当に前から、お知り合いですけれども IQ140 で高校卒業時に何も決めずっていうところ、本当牧先生のすごいところだなと思いながら、その当時はどういう感じで何も考えず卒業したっていう感じなんですか。
なんですかね、何も考えてなかったって言ったらあれですけど。
でも、逆に言うとですよ、何でもやれちゃうと思うんですよ。
やろうと思う。そうですね。だから、なんかね、うちの父親が、なんか、大学に行くことに意味があると思ってなかった人で、ちょっと変な人なんですけど、うん、大学は酒飲んで麻雀するところだから行かなくていいみたいなこと言う人だったんですよ。多分、うちの父親の同級生がそういう人たちだったんだと思うんですけど。そうそうそう。
で、
じゃあ就職するかっていう気にもならずに、
うん、
なんかフラフラするっていう結論を出しました。
で、急に大学に行こうって思ったのは、それはどういうきっかけでいらっしゃったんですか？
あ、これはですね、きっかけはないんです、本当に。
ないんですか？ちょっと行ってみようかな、みたいな。
そう、家で、あ、どっちかと、あ、でもですね、正確に言うと、当時僕、バーテンの仕事をしてて、
はい、
サービスマンってかっこいいなって思ってたんですよ。で、あとは、バンドマンとかもやってて、
うん、
なんか、ちゃんと決まって思った日があったんです。24歳の時に、
うん。
で、バーテンダーで一流を目指すか、もう一回音楽ちょっとチャレンジされたらだいぶ遅いですけどね、今考えると。音楽もう一回チャレンジするか、で、なぜかそこでもう一個、なぜか先生っていうのが出てきたんです、突然。前触れもなく。
前触れもなく。
先生だろうって思ったんです。前触れもなく。
まあ、
別にそれまで一回も先生になりたいと思ったことない。
そうなんですね。まあ、なんかちょっとお前降りてきたみたいなことだと思うんですけどね。そうですか。でね、今は本当に実は私もいろいろね、お話もお伺いしてますし、どんなご指導なのかなっていうのも、いつもお伺いして、ああ、もう本当に素敵だなと思ってるんですけれども、子どもたちの本当に才能に合わせて、一人一人に合わせた。そしてだからこそ、才能が伸びていくっていう家庭教師をされているっていうことをお伺いしてるんですけれどもね、今は、
はい、
じゃあ、個人の家庭教師、お伺いするパターンで、都内でやられている感じですか？
はい、うち横浜なんですけど、
うん、
横浜から2時間圏内なら行きますよっていうふうにお話はしてて、一番遠いので、ね、今埼玉県の、まあ、さすがに南の方ですけど、
うん、
まで行ってます。はい。
そうなんですね。ですね。もしよかったらですけれども、牧先生の、ご家族、どういうか、ご家族構成だったり、そして、
はいはい、
ご指導、まあ、お子様たちのご指導で大切にされていることをなんかお伺いできればと思うんですけれども。
あ、なるほど。うちはですね、
うん、
家内と、
うん、
家内同い年なんですけど、あとはですね、15歳のダウン症の女の子と、
うん、
4歳の不登校の男の子がいます。
うんうん、
不登校っていうか、別に不登校じゃないんですけど、
うん、
よくお腹痛くなっていかなくてですね、1月始まってなんと今日まで5日しか行ってないっていう、しょっちゅう体調悪い。
ああ、そうですか、そうですか。
はい、男がいます。 ちなみにこの男の子は、別に不登校じゃないっていうのは全然言ってないんですけど、学校嫌いじゃないし、行ったらめっちゃ楽しそうだし、ただ朝起きると今日は体調悪いって、まあ、よく言ってるっていう、そういう子です。
そうですか。それも、また、牧先生も、ご自身のご経験もあると思うんですけれども、見守りながら進めていらっしゃるのかなと思うんですけれどもね。
そうですね。怠けてるのが分かったら怠けてるだろうとは言うと思うんですけど、割とね、うちの子は体調が悪いと、すごく口数が減るし、割となんていうかな、分かりやすいんですよ。あ、本当に体調悪いんだっていうのが。
ああ、そうですか、そうですか。
ごまかしてないし、嘘もあんまり好きな子じゃないので。
よく見てらっしゃるんですね、じゃあね。
そうそう。だからさすがにそれ分かっててやってるので、僕も。まあ、本当に体調悪いんだねって。ちなみにたまに、あれです。こいつもしかして今日ずるかなって言ったときに、お前今日ずるだろうって言ったら、え？とか言ってニヤってします。
わいいですね そうです
そう、
か。
わかるんです、そういうのは。
そんなお子様たちが、40歳になった時にどんな風になっててほしいかなっていうような、ご希望というか、なんとなく描いてることとか、あったりします？
そうですね。描いてるもので言うとどうだろう。僕はね、実は息子には、もし可能であれば、継いでほしいとは思ってはいるんですよ。
あ、家庭教師を。
家庭教師っていうか、僕が持ってる教育ノウハウがあまりにも特殊で、多分他にないんですよ。僕が調べたり。ないので、これ残せないかなとはちょっと思ってて。そう。で、そうすると息子とかの方がいいかなとはちょっと思ってます。
素敵な今、すごい、ボイスメッセージというか、ラブメッセージになったんじゃないかなと思いますけれどもね。
でも全
ね、
然息子がやりたいことがあれば好きにしていただいてって感じです。
牧先生が、ね、されてるご指導方法っていうのが、私とっても素敵だなと思っていて、私も、よく、よそはそ、うちおうちって言ってますけれども、みんな違ってすごくみんないいっていうところ、こちらがこういうものだろうって、全体最適を求めると、必ずそうではない子たちっていっぱいいて、でも逆に、みんな違って、みんな良くて、それから、よそよそ、うちはうちだと思うと、途端にすごい伸びる子っているじゃないですか。
あります。
そのあたりって、牧先生が発見された、そのオリジナルメソッドっていうんですかね。これはどういう内容なんでしょうか？
そうですよね。メソッドというほどではないんですけど、まず前提として、まあ、僕、塾業界めっちゃ長いんですね。そもそも、だから35から45、20年やってるのか。あ、じゃもっとだ、30から45だから、15年か、15年やってるんですけど、まさに言ったその全体最適っていうのが、まあ、ちょっとこんなこと言ったら嘘で、こんなこと言ったら塾批判みたいな感じですけど、塾で成績上がる子はもともと何やったって成績上がる子なんですよみたいな言い方もできて。で、困ってる子が集まるじゃないですか。もうこんなこと本当言ったら怒られちゃいますけど、困ってる子の授業料っていい子がいい学校に行ってますみたいなね。いう構造が、実は塾にはあったりなんかして、ちょっとあれですけど、まあまあちょっと話を戻すと、結局、僕が見てきた塾の中って、例えばなんかこれができませんって言ったら、じゃあこの課題やったりでとか、じゃあ宿題ちょっと出しますねとか、じゃあ日曜講座受けてくださいねとかっていろんなことなんですけど、まあ、まずですね、これで、ね、算数が苦手で、じゃあ算数苦手なんでどうしましょう。じゃあ講座が日曜にあるんで取ってくださいって言ったら、半分以上まず授業聞いてないんですよ。だって苦手な授業を聞くわけないじゃないですか。
きついだけですよね。
そう、嫌だなと思いながら行って、嫌だなと思いながら授業を受けて帰って成績上がるわけないんですよ、まず。で、僕が言ってるのは、なんかこう、成績が上がらないという現象っていろんな原因があるんですけど、その原因に対して回答を出してないっていう感じがすごくしてて、要は、頭が痛いです、先生、困りましたって言ってるのに、じゃあ胃薬飲みなさいみたいなことを平気でやってるなっていうのが僕の印象なんですよ。
なるほど。ちょっ
そう。
と
で、
違
僕
う手
は、
法になっちゃってると。
そうそうそう。で、それで言うと、結局その診断がみんなできてないなっていうのがそもそもの発想なんです。 あ、これが原因で苦手になってますねとか、これが原因で解けないんですねとかの診断がないのに処方箋だけはです。とりあえず、なんか診断はしないけど薬渡すみたいなことみんなやってんなと思っ
す
て。
ごいわかります。そのね、処方はもちろんいろいろ手はあるんだけれども、元の診断っていうところって本当に大事ですよね。
そうなんです。だから
う
僕は
ん。
よく人に説明するときに、僕の仕事の95%は観察だっていう言い方をするんですけど、情報収集がほとんどなんですよ、だから。だから95%の情報収集の精度が高いから、処方箋がマッチしていくって話で。
その観察っていうのは、どういう子、その子がどういう状態になるかとか、どういうことに反応するかみたいな、そういうことなんですか？観察。
そうですね。やっぱり言語理解のところもそうですし、機
え
嫌の変わり方とかもそうです
え。
し、やっぱりその親と話しているときと僕と話しているときの表情の変わり方とかもそうですし、問題を解いているときの姿勢とか、わかんなくなったときの反応とか、まあ、いろんなところに出ますけど、本当に全部ですね。で、いろんな端々にあるし、だから面白い、僕やってて面白いなと思うのは、あれなんでこの子こうなんだろうと、不思議だな、なんでこう反応するんだろうっていうのを、親との会話を見た瞬間に、あ、なるほどねって分かったりすることありますよ。あ、こういう親だからこういう反応するんだみたいな。そういうレベルで観察してます。
それを個別最適というか、個別で診断というか観察というか感じ取って、その後に牧先生の、どういった内容で、お勉強を進めるかっていうところに入っていくっていうことなんですね。
そうですね。で、すごくわかりやすい典型的な例で言うと、まさに今年受験する小6生なんですけど、合格だったのは7月なんですよ。で、その中でサピックスに通ってて、偏差値が30ちょっととか、まあ30いかないとかもあるとかって言ったかな。
おお、7月
で、
とかだと結構ね、もう
もう
本
ギリ
当
ギリ
に
で
ギ
す。
リギリですよね。
で、僕、すごくご依頼を受けた段階で、まあ、こんなタイプの子かなと思って想像していったんですね。したら全然違くて、めちゃめちゃ頭良かったんですよ。で、会話もめちゃめちゃ成立するし、思考も割と深いところまで考えるし。で、これはその引き受けてから後に分かったんですけど、物事をすごくしっかり理解したいタイプなので、先生の授業で分かんないところが出てきた瞬間に考え込んじゃう子なんですよ。で、そこからあと授業聞けなくなっちゃう子なんですよ。その答えが出るまで次の問題に取り掛かれないタイプの子だったんです。すごく一個一個納得したいっていう欲求がすごい強い子で、あ、これは集団授業無理だなっていうのは後で思いましたけど、ただ僕は初め体験授業やった時に、あ、この子頭に絶対成績伸びるって自信があったんで、これ伸びますよって、まずサピクスやめてくださいって言って、まずサピクスやめてください。意
な
味ないん
る
でっ
ほど。
つって。そう。で、僕が受けたら、当時だからそうなった、今ね、結局埼玉受験がもう終わってて、偏差値61の学校を受かりました、その子。
これって一体何だろうって思った時に、付き合ってあげられる時間と相手がいることって本当大事ですよね。
あ、でも、めっちゃ時間かかります、その子は。本当に。本当に時間かかります。で、わかんないのを言語化するのも得意じゃないんですよ。何がわかんないかもよくわかんないみたいな状態によくこう、なんか違和感だけありますみたいな。先生が言ってることはきっと正しいんだろうな、でもなんか違和感残るんですよ、みたいな状態によくなるんですよ。で、きっとそれは多分前に教わったことか何かとの情報の整合性が取れてないとかなのかなと僕は想像してるんですけど、そういうので、で、そういう時はめっちゃ待ちますも
あ、やっ
ん。
ぱ
ずっ
り
と
待
考
つ
え
なん
込むん
です
で。
ね。
あ、めっちゃ待ちます。そう。で、待って、なんか反応が起きた段階で、なんか分かったとか、足りないならなんか説明しようかとか、そう。じゃあちょっと違う方向から説明するねとか、違う例え話するねとかって角度変えたりとかしながら解消できるようにして。っていうのやりますけど、でもね、この子はね、もう半年付き合ってるの分かるんですけど、基本的に解消しないということが分かり、違和感が。で、面白いことが分かったんですよ。解消しないんですけど、一晩寝て起きると解消してるということが分かり
素
まし
晴らしい。
た。
そう
やっ
で
ぱり
す。
脳ってそういう働きあるじゃないですか。
一回ね、寝る
だ
と
からそ
整
こ
理
で
が
そ
で
ん
き
な
る。
付き合わなくていいって
そ
いいっ
う
ていうこと
なん
が分かったんで。
ですね。
まあ、そういうのも、だから、マンツーでずっと付き合ってるからじゃないと分かんないですけどね。
そうですよね。あと、やっぱり待つことができる相手がいるっていうのは、その子にとってとてもすごい貴重な存在で、で、牧先生がいらっしゃったから待てるのかなっていうね、ところですよね。
わかんないって言える環境を作るっていうのは、勉強ができるようになる上で実はめちゃめちゃ大切なんですけど、実は、学校とか家庭ってわかるっていうことを言うには、ちょっと危険な環境であることが多いんですよ。だから、わからない
わ
か。
からないっていうことを言うっ
わ
て
からない、安心して言える環境をどう用意するかっていうのはめちゃめちゃ大きなテーマで、教育活動としては。で、僕はマンツーだからもちろんそういうのを意図的にわからないって言っていいシチュエーションを作るっていうことはもうわざとやってますけど、それが結局家とかが、学校とかが意外とわからないっていうのを言っちゃいけないシチュエーションだったりするんですよね。
なんだか、すごく小さい、私なんかもっとさらに小さい子を相手にしているんで、とってもね、気遣ってるんだろうなって思う場面あるんですよね。みんながいるっていう場面でわからないっていうことは、やっぱりはばかられたりとか、あとわからないっていうのは自分はちょっと言っちゃいけないのかなって、だんだんこう社会性が身につけばつくほど言いづらくなる。そんな場面ってすごく、
そうなんですよ。
わかりますね。
そう、だから、なんか指導のコツとしては、わからないっていう言葉が出そうだなって思った瞬間に、これ分かったら偉いよ、結構難しいよって先に言っとくとかね。そうすると心理的ハードルが下がるので、先生分かんないですが言いやすくなるとかね。っていうことをやったりし
なるほどですね。そんな声かけをされながら、じゃあ、大切な、中学受験の局面も一緒に乗り越えられているっていうことなんです
そうですね。
ね。そう、牧先生にこう巡り会えるっていうこともとても貴重な、関係というかタイミングだなと思いますので、そう、ちょっとご自身のお子様に特性があるだとか、本当に困って壁に当たってるんじゃないかな、この子。だけど自分は、親御さんとしてはなかなか打つ手が見つからないみたいな時は、どういうふうに牧先生にご相談すればいいんでしょうか。
多分普通でネット検索でマキシーズで検索したら出てきますよ。
あ、そうなん
出て
でき
ます
す。
ね。はい。普通に多分それでホームページからご連絡いただいてもいいですし、Facebook とかやってる方はね、Facebook で検索すれば出てきますし、ちょっと出てくる。
わかりました。なんなら私に皆さん、メッセンジャーなり、
出てきますね。
このポッドキャストでご連絡いただければと思いますし、牧先生にお
で
つ
もいい
な
で
ぎし
す。
ますので、私もすごくですね、お子様の特性というか、大事にしたいもの、自分のスタイルを大事にしながら、前に進むっていうことが、どんなに、その子の、才能を伸ばすのかっていう場面をとってもたくさん見てきたので、そういう方が伸ばせる方に、ぜひお願いしていただくのが、一番逆に回り道のように見えて近道なのかなと思います。ね。なんかこれはちょっとマニアックですけれども、それをやった人たちしかわからない喜びでもありますかね。
そうですね。逆になんか僕は、なんていうかね、難しい仕事じゃないと楽しくないみたいなところがあって、普通の塾に行って成績上がるから、普通の塾行った方がいいじゃないですかって言っちゃいますもん。今一人それで引き受けてる子いるんですけど、めちゃめちゃ賢かったけど塾に行ってない子がいたんですよ。その子は高校受験で近いからっつって、9月ぐらいかなご依頼があったんですけど、会ってみたらめちゃめちゃ頭いいから、この子普通の塾で全然成績上がるから僕じゃなくていいと思いますよってめっちゃ言っちゃいました。
そう
で
なん
も
で
どう
す。
しても私は牧先生がいいんですってお母さんが言うんで、そこまで言っていただけるならやりますが、みたいな。
ですか。これもね、何千何万何億ねとある出会いの中の一つですからね、きっと何かの巡り合わせで出会えた、生徒さんたちなのかなと思いますね。ありがとうございます。じゃあ、牧先生にですね、アクセスして、ちょっとお話聞きたいなという方は、私の、この番組の概要欄の方にホームページなども貼らせていただいておきますので、ぜひアクセスしてみていただけたらと思います。今日はですね、本当に中学受験のピークの時期に牧先生にお越しいただいて、子どもたちの具体的な キララな、具体例といいますか、そういうお子さんもいる中でどうやってこうそのお子様の才能を伸ばしていくのかということで、ご指導に当たられている先生をご紹介したいと思ってお声掛けしたところでした、
はい、ありがとうございます。
はい、牧先生、ちょっとまた2月まで大変ですけれども、
そうですね、あと10日ですね。
そうですよね、
はい、
はい、ぜひ皆さんと喜びを共にというところでまたお話聞けたらと思っております。今日はどうも、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週も皆さんの心の桜は咲いていましたか？